を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、こちゆうかです。今回も岡田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ今回はちょっと先に今回の配信のテーマをちょっとお伝えしたいと思うんですけれども、今回がポッドキャストを続けると説明がうまくなるのではなく考えが整理されるというテーマで今回お話しいただくんですけれども、岡田さんご自身もたくさんお話しされる機会ありますよね。
あ、そうですね。おかげさまでいろんな方とお会いすることもありますし、呼ばれることもあるので、話す機会増えましたね。
ですよね。この番組ももう411回目ということで、それだけたくさんご自身の知恵だったり、アイデアだったりっていうところ、考えも、外に出してくださっているかなと思うんですけれども、岡田さんご自身がこう考えを整理されるときとか、お話しされるとき、何かこう、注意していることとか、意識していること、何かありますか？
そうですね。やっぱり、会話しながらお話しすることが、私もほとんどなので、相手の方が、どんなことを、まあ、聞きたいのかなとか、求めてるのかなっていうのは、すごく注意して、逆にその意図をと組むようにしてますね。なので同じ質問でもやっぱり相手によってちょっとこっちの方向、例えばそうですね、同じような質問でもまあ経営に関することを聞きたいのか、それとも自分の感情とかプライベートのことを聞きたいのか、だからやっぱりいろいろニュアンスがあるので、その方が何を意図してこの質問をしてるのかなっていうことも感じ取りながら、なるべくお話ししたいなというふうに思ってますけどね。
ああ、難しそうだなというのも、もともと得意だったんですか？
どうでしょうね。話をするのは別に得意なわけではなかったんですけど、経験としては、会社員の時はプロジェクトマネジメントとかやっていて、お客さんの話を聞いて、ちゃんと意図を理解して、エンジニアにその意図を伝えて、その、お客さんの言うようなものをちゃんと制作するっていうことなので、やっぱりそこは翻訳が入っていくような感じで、システムが理解してない人からの意見を聞きながらちゃんと作り上げるという、そういった意味でも聞き取るっていうのは昔からやってきたかなということはありますね。
うん、正しく。こう噛み砕きながらも正しくそのまま伝えるっていうところをされてきた、この経験で積み重なったものでもあるんですね。
あ、そうですね。だからそういったところを気にしながらお話しすることが多いかなっていう感じですね。
ありがとうございます。で、今回がこのポッドキャストを続けると考えが整理されるということなんですけれども、お話お伺いしてもいいですか？
は
い、
あ、そうですね。やっぱり、話がうまくないと、こういった音声メディアって、まあ大変なんじゃないかなっていう方いらっしゃると思うんですが、私は、なんでしょうね、声が綺麗とか、滑舌がいいとか、そういったことよりも、この音声で発信するっていうのは、その人がどんなことを考えているのか、何を伝えたいのかっていうことをちゃんと持ってるかどうかっていうところの方が、大きいんじゃないかなっていうふうに考えてるんですね。だから、そういった意味でも、まあ、こんなことを伝えていきたいっていうことを喋っていく。で、最初は本当たどたどしいかもしれないんですよ。なかなか、どの順番で喋ろうとか、どういうふうにすると伝えやすいかっていうのはわからないと思うんですが、でもこれ何度も何度も繰り返していくと、結構この話をするのがだんだん、整理されていって、どんな感じで伝えていくといいのかっていうのが、だんだん、うまくなってくるっていうのはすごく、どの方でも言えるかなというのを感じますね。
なるほど。よく聞きますよね。こう音声配信ちょっと興味あるけど、私そんなにお話上手じゃないし、
はい、とかね。
ちょっと声もそんな綺麗じゃないしって、はい、よく聞きますけれども、はい、そこではなく、うん。
そうですね。だからやっぱり何を伝えるかっていうところがあるので、その思いの部分をしっかり持っていらっしゃれば、 本当に喋り方なんかは、うまくなくても、ここを伝えたいんだっていうところがあると、例えば今回だったら、コチさんのような感じで、質問してくれる方がいるので、ちょっと表現として分かりづらかったら、それどういうことですかってさらに質問を繰り返していただくことによって、より深掘りしてお伝えすることもできるので、こうやって会話のキャッチボールをしながらやっていくと、徐々に徐々にそこが整理されていくっていうところはあると思いますね。
いいですね。こう聞いてくださってる方も、どんどんどんどん噛み砕きながら聞いてくださると思いますし、話して側も自分の考えが、だんだんだんだん、こう細分化されて、整理されていくということで、どちらにとっても、こう、良い面があ
いいで
るん
す
じゃない
ね。
かなっていうふうに思います。
そうですね。で、あと、自分では分かってたつもりで喋っても、一般の方からすると、それってちょっと分かりにくい内容だったりすると、さらに質問いただくことによって、そこを丁寧に説明することができるから、あ、皆さんはこういったところをやっぱり理解しづらかったんだなっていうのも、自分自身で気づくこともできますし、あと、この部分はすごく興味を持ってもらってるんだなっていうところも分かってくるので、そういった意味でも、だんだんと考えが整理されていくっていうのはあると思いますね。
なるほど。となると、この継続っていうところも一つキーになりそうですね。
そうなんですよ。やっぱり、その1回2回だけではなかなかそのあたりは身につかないと思うので、ある程度繰り返しながら続けていくっていうのがすごくポイントだと私も思いますね。
岡田さんご自身も400回以上続けて来られているわけですね。
あともう一つあるのが、やっぱり
はい。
長く続けていくと、話すな、あのことがなくなってくる、ネタがなくなってくるっていうふうにおっしゃるんですが、これも思考の整理の仕方かなと思っていて、やっぱりいろいろ会話をしながら、同じ話なんだけど、別の切り口だったりとか、別の表現方法にすると、もっと伝わりやすいんじゃないかとか、新たな考え方にまとまるんじゃないかっていうことで、だんだん、ネタがなくなってきた上で、そこからひねり出すことによって、より深い思考になったりとか、考えがまとまってくるっていうのはあるから、そこは、ちょっと安易にネタがないのでもうやめますっていうよりも、そこからちょっと一歩踏み込んでやっていただけると、より深い思考につながるんじゃないかなと思います。
なるほど、こう、絞り出したか
それです。
らこそ出てくる側面があるわけですね。
そうですね。
人と話す中でそういったときは、岡田さんは見つけられますか？ご自身、お一人でこう向き合われますか？
どちらもありますね。自分自身でこうやって整理することももちろんやってますし、人と話すことで新たな発想が生まれるっていうこともあって、自分の中だと、本当自分の中で、考えてることをまとめる感じなんですけど、相手の方をとお話をすると、その方の経験とか、そういったところだったりとか、別の方がどういうふうにして感じてるのかっていうところをフィードバックできるので、なんかそれはそれですごく自分自身の考えが深まってるっていう感じはありますね。
人と話して人のこう視点を入れることで新たに発見することも出てき
あり
ま
ますね。そう
す。
ですね。
結構こう、経営者の方がたくさん配信されてるかなっていう印象もあるんですけれども、こう、経営者の方と相性がいいんですかね、ポッドキャスト。
だと思いますね。経営者の方、特にいろんなことを考えていく必要があったりとかすると思うので、そんな時に、この発信を通じて自分の考えをまとめていくっていうのは、そこに、整理する手段として、活用できるんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみていただくといいと思います。
試していただいて、そして継続いただく。そして結果が出てくるというわけですね。
で、皆さんね、自分でやろうと思ったら、その最初の一歩難しいと思うので、ぜひそういった方いらっしゃれば、コイラボにご連絡いただければ、弊社の方でサポートもしますので、一緒に進められるかなと思います。
ありがとうございます。今回はですね、ポッドキャストを続けると説明がうまくなるのではなく、考えが整理されるをお伝えさせていただきました。では、続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は経営者の冒険物語という番組を紹介したいと思います。
冒険物語。な
はい。
んだかこう、ゲームのような感
そ
じ
う
がし
で
て、
す
すご
ね。
くワクワクするんですけれども、
そうです
どういっ
よ
た
ね。
番組ですか？
はい。楽しそうな番組だなと思うんですけど、やっぱり経営者というのは、まあいろいろな、本当に冒険のような感じで、いろいろな経験をしていきながら進んでるんじゃないかなと思うんですけど、そんな経営者の方にいろいろお話を聞きながら、やっぱりその冒険物語として、なんか音声で伝えていって、未来につないでいけるような、なんかそんなお話をインタビューされていらっしゃる番組ですね。
経営者の方にインタビューする形
はい。
で番組が進んでいくんですね。
そうですね。で、やっぱりね、イメージ通り、本当にアニメのゲームとか、そういったところのような感じの冒険のようなところを、まさに経営者ってやってるんじゃないかなと思います。だから私なんかもその感覚はあってですね、経営してるって、やっぱりゲームに近いところあるかなって。で、ゲームよりも本当にいろいろな要素があって、ゲームだと本当にね、コンピューターで、プログラムされた内容しか進める
は
こ
い。
とができないんですけど、現実世界だと世の中の情勢も変わるし、出てくる人もいっぱいいるし、で、どんどん変化も大きいし、あらゆる要素が絡んでくるので、もうかなり難しいゲームをこなしてやってるようなものなので、逆にこれにハマって面白くなってくると、テレビゲームとかコンピューターのゲームよりも、まあ、格段に面白いなって、経営する方が面白いなっていう、だんだん思ってくるように。なってきますね。
なんだかこう、ね、経営とゲームって全
は
く別の世
い。
界と言いますか、全く別のところにいるものって思ってましたけど、今お話聞いてると、岡田さんの冒険物語も聞いてみたいな、なんていうふうに思
そうい です
まし
ね。
た。
はい。そんないろんな社長さんの冒険物語があるので、ぜひこちらの番組を聞いていただきたいなと思います。
ありがとうございます。今回は経営者の冒険物語をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボン。